それでは古文背景知識のナンバー9、カロン対策の近世編について解説してみたいと思います。江戸期のカロンというのは大きく言いますと大体3つぐらいの流派があります。一つは京都の奥家さんたちが守り続けた伝統的な直線宗の流れにつながる流派で、これを道場派と言います。道場っていうのはまあそういう奥家さんたち貴族のことを言うわけですね。で、道場派の歌人たちは大詠、ある一つのお題に対して歌を創作するやり方を重視しますから、与えられた題に対して忠実であれ、なんというような論調ならば道場派的な歌論ということになります。またこの道場派は歌に用いる用語についても伝統的な雅語、雅な言葉を重視しますから、日常卑近な用語を用いる考えには反対する立場です。例えば初心の間、古歌古語を用いて読み出し候べしなどという表現があればですね、それは伝統的な雅な言葉を用いて歌の収容せよという道場派的な論調ということになります。で、これに対し、特に香川景樹という人、またはそのお弟子さんの内山真由美などが起こした流派を敬遠派というんですけども、この敬遠派の基本的な考えは、和歌というものはそういう伝統的な英題にこだわっていけないんだと。もっとこう日常卑近なものの中から湧き起こってくる感情がそのまま歌となり自然な調べとなるんだ、そういう日常語を使って歌は読めるんだっていうふうに主張したのが敬遠派の人たちです。ですからこの敬遠派の考えでは古典的な習慣をことさらわざとらしく模倣しようとする態度や、歌を何かある意図を持って、創作しようとする作為性に対して厳しく非難する論調が目立つんですね。例えば2007年、早稲田の商学部にはこんな文章が出ております。次の文章は香川景樹の歌論であるという、リード文の後に、しかるに今の歌読む人仮初めのことをも生えあらせんとして、古ごと古語を用い、あるいは物遠き縁を求め、彼によりこれにもたれするがゆえに、哀れと考えすべき誠実の匂いは消えて、筆境、結局、造花のごとくなりゆくものなり、という文が出てくるんですね。これまあ、短く言いますと、ところが今の歌人たちは、仮初めなことを使って、見栄えを良くしようとして、わざわざこの古語、古い言葉を用いて、あれこれそのような古典的な習慣にもたれかかる、がゆえに、つまりそういうものに息をしようとするがゆえに、しみじみとした考えを覚える、誠の趣が消えてしまう。結局は造花みたいになってしまう。造花ってのは作り物の花っていうことですね。本当の実情実感のこもった歌にならなくて、あたかも作り物のお花のような歌になってしまう。なんて書いてありまして、ここは問題になってんですけども、まあこれなどは香川景樹の論調というのはこういうもんなんだ、ということを知っていれば非常に早く判断できると思います。またですね、今言ったこの伝統的な雅語を使うべきか、それとも日常卑近な言葉を使うべきかという歌論上の対立というのは、そのまま平安後期や鎌倉初期の歌論の中に出てくることもありますので、あくまで時代を限定せずに、道場派的な考え方なのか、それとも敬遠派的な考えなのか方なのかというふうに考えてみるといいと思います。ただリード文や本文末に香川景樹とか敬遠異文とか、また内山真由美の科学帝王とかですね、まあそういう、出典が書いてあればもう間違いなく敬遠派ということになりますから、それはある程度、内容の方向性は見えてくる。つまり歌の作為性を排除し、日常卑近な言葉を用いた自然な調べが良いというのが、敬遠派の考え方ということになるわけですね。 ば平成10年のセンター国語 1-2 の本誌、松島日記の問い語の選択肢には、1にはこう書いてある。歌を読むにあたっては言葉の続き方や言葉遣いにこだわらず感動を込めることが肝要である。なんて書いてありましてね。これなどは、つまり心を重視ですから、敬遠派的な発想だということになります。一方、選択肢の3には、歌を読むにあたっては何よりも言葉の続き方や言葉遣いに留意することが肝要である。だって、これは、同情派的な論調ということになるわけですね。ところで、江戸期のもう一つの流派は、江戸を中心とした国学者たちの万葉ぶり重視、などがあります。まあ、私はよく、江戸国学派なんていうふうに言っております。つまり、道場派があり、敬遠派があり、そして江戸国学派があるというわけですね。まあ、その中心にあったのが、鴨の間内という国学者です。彼らはこの万葉集研究の国学者であったことから、ことさらに上代の用語を用いた万葉ぶり歌、そういうものを読むんですね。鴨の間内の弟子であった元折宣長などもこの流れということです。で、この江戸国学派はアンチ道場派、つまり、伝統的な大英重視に対しては反対する立場なんですけども、まあそういう点では敬遠派と同じなんですが、特に上代のひたぶるに直き心を理想とする万葉会議の論調が強いという点や、特にこの上代語を和歌の用語として用いる点、また中国やインドの儒教や仏教といった外来思想の流入が日本の和歌の純粋性を損なったんだという国粋主義的な論調の強い点が敬遠派との大きな違いなんですね。で、そうした万葉ぶりに対して敬遠派が、いやね、人の心の誠って言いながら、なんで江戸後期の我々が上代、奈良時代の用語を用いなきゃいけないのかと、それこそわざとらしい作為じゃないかと噛みついたんですね。そこでこの2派の間で和歌史上に残るような大変な論争に発展した。まあ、地近世の家老の中で一番その出展数が多いのはこの敬遠派バーサス江戸国学派の論争ということになってるんですね。ちょっと古いんですけど、2005年の早稲田の法学部にはまさにこの香川歌劇の歌論と、鴨の間内の歌論を、対立的にこう、並べて出題する、そういう問題が出ております。間内の言葉の中に、万葉集を常に見よ。かつ我が歌もそれに似ばや。自分の歌もそれに似せて作りたいと思いて、年月に読むほどに、その、調べも心も心に、染みぬべし、だんだんとその万葉集的なものに心が染まっていくに違いない。なんていうふうに間渕が言いますと、香川歌劇が、これは有識非我ごとなり、それ大変な間違いだ。歌というものは、情けの行くままに一人調べなりておもんぱかりを加うべきものならず、いにしえに真似せんとするいともあらんや、なんて言ってるんですね。まあ、歌というものは自分の感情のままに成り立つものであって、そこに作為としてのこうしようなんという、このおもんぱかり、配慮を加えてはならないものであると。いにしえに真似をしようなんていう意図もあるだろうか、なんてこと言って反論してるんですけども、まあこれなどは本当に背景を知っておりますと、何を言っているのか、何を論じているのか、非常にすぐに分かってくるわけです。また近年のものですと、2011年の早稲田の社会科学の問題の中にですね、国家八論という歌論が出ておりまして、この中で鴨の間渕についてこう書かれてあります。これは現代文と古文の融合問題だったので、ここは現代文なんですけど、万葉歌の誠ないし真心を人間の純粋な正常と認め、その素直な表現を和歌に要求する点で万葉風尊重が主張されている、なんていう文章が出てきまして、これも問題になってるんですね。しかし、まあ我々はその対策的には 鴨のまぶちっていうのはそういう人なんだと。つまり万葉語を非常に重視する人なんだということを知っておりますから、問題がよりわかりやすくなります。ところで最後なんですけど、なぜですね、江戸国学派の人々は、この和歌用語として上代の万葉語にそれほどまでにこだわったのか、というのは、まあ、最後にちらっと書いてますけどもね、この外来思想としての儒教とか仏教などの影響を排除した日本固有の精神というものは、上代の万葉語の中にのみ宿るとする考え方があったんですね。この江戸国学派っていうのは次にまた、背景知識で説明していきますけども、やろうとしたこと自体は非常にこの壮大なことをやろうとしました。それは日本の文化の中に入り込んできた、外来思想、特に中国の漢語などそういうものを一回全部排除してみて、それがない、思考、つまり外来思想が入ってくる前の日本の純粋な固有な精神というものを探し求めようとした人たちなんですね。これは今の現代人の私たちでも考えてみてください。私たちの思考の中から漢字というものを全部取っ払ってみて、そういう影響のない言葉というものを探し求めようとすると、これなかなか大変ですね。日本にはの言葉の中にはもう、中国からの外来的なものが非常にこう、もう複雑に隅々まで入り込んでますから、それを全部排除しようとすると大変ですけども、まあ、それを江戸国学派という人たちは一回やってみようとしたわけですね。まあ、そういうところで見つけた言葉が万葉、つまり漢語が漢字文化というものが流入してくる前の、日本語の世界だったということなんですね。ですから万葉語にことさらこだわった、そういう歌を詠もうとしたというわけです。以上が、古文背景知識ナンバー9に書かれていた内容です。